ございます。ゴスペルハウスの坂本です。今朝の聖書の箇所は、ピリポのサマリア伝道の時の出来事です。シモンという男を通して神様が、あなたに今朝何を伝えたいのか、ご一緒に開いてまいりましょう。
使徒の働き、8章9節から25節。そこで二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。シモンは人たちが手を置くことで御霊が与えられるのを見て、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるように、その権威を私にもください、と言った。しかしペテロは彼に言った。お前の金はお前と共に滅びるがよい。お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだ。お前はこのことに何の関係もないし、預かることもできない。お前の心が神の前に正しくないからだ。だからこの悪事を悔い改めて主に祈れ。もしかしたら心に抱いた思いが許されるかもしれない。お前が苦い悪意と不義の束縛の中にいることが私には見えるのだ。
シモンは聖書でこの後触れられることはありません。ただ伝承ではあまりに芳しくない評価が伝わっています。多くの異端的な信仰の起源になったと考えられているのです。もともとシモン自身が魔術を行って人々の大きな関心を受けていました。そんなシモンはピリポの伝道によってバプテスマを受けます。そう、いわばクリスチャンになったんです。そこに使徒であるペテロとヨハネがやってきて、人々に聖霊を授けてきました。シモンはそれを見て、その権威を、その力をシモン自身も欲しくなってしまったんです。そして金を持ってきて、ペテロの強い拒絶を受けました。お前の金はお前と共に滅びるがよい。お前が苦い悪意と不義の束縛の中にいることが私には見えるのだ。厳しい言葉ですね。さて、私は高校生の時からヨット部に入りました。そして高校2年生の時に国体に出ることができました。そして高校3年生ではインターハイの予選を勝ち抜いてインターハイに出ることが決まりました。ところがその頃、私はトレーニングの途中に腰を痛めてしまい、動けなくなってしまいました。どうしてもインターハイに出たい。だって俺は出る力があるから。なんとかならないのか。そのように悩んでいた私は、神社やお寺や、いや空を見るたびに、海を見るたびに、山を見るたびに、こんな風に願っていました。どんな神様でもいい。どんな霊でもいい。この腰を治してくれ。そうしたら、私はもう死んだ後地獄に落ちたって構わない。この魂も、この霊もくれてやるから。私には、当時の私には、死後の永遠よりも目の前にあるインターハイ出場の方が大事だったんです。その腰は、なんと癒されました。私はインターハイに出れたんです。喜んでインターハイに出て、そして、高校生活を終わしました。大学でもヨットをやりました。でも、そこからの10年間ぐらい、つまり、私がイエス様に出会うまで、肉体は、この肉体は確かに癒されたんですが、私はずっと苦しみの中にいました。恐れの中にいました。それは死んだら地獄だ。そのような約束を自分でしたことについてです。何者かわからない神が、何者かわからない霊が、自分の魂を奪いに来る。自分を死後、地獄に突き落とす。自分から言った こととはいえ、自分からしてしまった約束とはいえ、その呪いは10年以上私を苦しみ続けたんです。そう、それはイエス様を知って、その救いを知って、その血潮を自分のものとして受けて、そしてこの世に宣言するまでです。私はイエス様の血潮によって買い取られた。だから、お前たちと、いやお前と結んだあの契約は、イエス様の血潮によって買い取られてしまった私にとってはもう無効なのだ。イエス様はその呪いも含めて私を買い取ってくださったのだから。このように宣言したことで私は解放されました。それまでの10年は自分で自分の首を絞めているような、そんな10年でした。また今年の3月、私の家族は家族揃ってコロナに感染しました。まあ、こんな笑顔で言うことではないと思うんですけれども、長女が熱を出して、それを病院に連れて行った私が、帰りの車の中でもう熱が出て、妻も熱が出て、兄や弟たちも熱が出て、一家揃って寝込んでいました。自宅療養の中、解熱剤を飲むしかない、そして水分を取ったり、食べ物を少しずつ取ったりするだけ、外に出ることもできない、精神的にも肉体的にもとても辛い、そのような10日間を過ごしました。でも私も含めて私の家族はこのコロナから解放されるために、私の魂を、私の霊を地獄に落ちたっていいなどということは一度も思わなかったんです。それどころか、ちょうど卒業式のシーズンだったんです。娘も、そして息子のうちの一人もちょうど卒業式を間近に控えていました。それに出られなかったにもかかわらず、私たち家族には平安があったんです。高校3年生の時の私は、腰を癒すために全てを捨ててもいいと思っていた私は、インターハイに出るために地獄に落ちてもいいと思っていた私は、サマリアのシモンと同じです。望むものを自分の力で、自分の支払えるもので掴み取ろうとしていました。私は死後の魂を、シモンはお金を、そして魂を差し出してしまっていたのです。しかし聖書の神様は、唯一の神様は、その神様からの賜物は私たちの努力や私たちの犠牲で掴み取るものではありません。むしろ私たちが神様の御心のままに、神様に掴み取られて、そしてその神様の御手の中で与えられるものなのです。神様は御心のままに、神様が与えたいようにあなたに与えるんです。神様は御心のままに、神様が愛したいようにあなたを愛すのです。信仰も希望も愛も、あなた自身の手で掴み取るものではなく、あなたが神様の御手に掴み取られて、そして与えられるものなんです。今日のあなたが神様にしっかりと掴み取られていますよ。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に 9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。